let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
はい、この企画はさまざまな職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は藤尾と
川原谷と
中田と
平田です。
今回は気象予報士という職業について教えていただきます。ゲストは日本気象株式会社で気象予報士をなされている平尾正樹さんです。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
Let's open the door to the future. Hello world, it's Eric.
はい、それでは早速平尾さんにお話を聞いていきたいと思います。
はい、お願いします。
最初に気象予報士のお仕事内容を教えていただきたいんですけど、はい、
気象予報士って結構有名な、まあ、よく聞く言葉だと思うんですけども、私が働いてる日本気象株式会社っていうのは全員が気象予報士じゃないんですね。で、実は気象会社でやれることと気象予報士ができることって結構違ったりするんですよ。で、皆さんやっぱり気象というか天気予報って言ったらどういうイメージですか？
なんかテレビに出てるような気象予報士さん、
やっぱりそこですよね。
そう、棒持って
る。実はあれって気象予報士じゃなくてもできるんですよ。
へー、そうなんですね。
はい、で、気象予報士っていうのはじゃあ一体何ができる人なのかというと、天気予報を作れる人なんですね。
作る、
はい。で、気象会社っていうのはその天気予報をその作ることだけじゃなくて、見せたり伝えるっていうことも仕事でやってるんですけども、
はい、
その中でも気象予報士っていうのはその作るところを任されてるっていう、まずそこの大きな仕事があるんですね。
はい、
で、最近だとテレビとかラジオで出てくる人って大体気象予報士の方がきついてるんですけど、
はい、
やっぱり気象予報士の人が話してくれた天気予報の方が説得力あるじゃないですか。
はい、
なのでやっぱりテレビで出る人もやっぱ最近は気象予報士って肩書きをつけてることが多かったり、あとはそのアナウンサーの人たちとか、よく女性のそういうテレビに出られる方が、レポーターの方が気象予報士の資格を取ってそういう天気コーナーを担当してるとか、そういったことがよくあるんですね。
はい、
でも実際に気象予報士っていうのは天気予報を作ることがまず大きな目的としてあります。
はい、
で、うち その日本気象株式会社っていうか、まあ、気象会社っていうのはそもそもどういうものかっていうと、気象庁って聞いたことあると思うんですよ。それは国の機関なんですね。
はい、
で、気象会社も両方とも天気予報を作ってる機関なんです。で、何が違うかっていうと、まず気象庁っていうのは広く国民のために一般的な天気予報を出すことを目的としてるんです。で、もしくは台風とか地震とかああいうすごい緊急性の高い防災情報を出すときに、いろんなとこから出ると、例えばここは大雨警報が出ましたよ、ここがここいや大雨警報ほどはいかないなっていう話とか、そういうのが複雑に入り組んでると、それを聞く人たちって混乱するじゃないですか。
は
い、だからそういう防災情報、緊急性の高い防災情報は気象庁が一元化をして情報を提供するっていう、まあ、そういう役割を持ってるんですね。なので広く一般的にするのが気象庁の役目で、じゃあ気象会社は何をするかっていうと、
はい、
まあ、個人とかあとは企業向けて、そうなんですけども、ある特定の人たちに対して特化した情報を提供するっていうのが大きな役割で持ってるんです。で、例えばある工事現場で、まあ、作業されてる方々、当然雨とか風から安全を守らないといけないんですけども、
はい、
そこっていうのは本当にその場所だけの情報が必要なわけじゃないですか。
はい、
なので気象庁から発表されるなんか広く一般的な天気予報じゃやっぱり足りないんですね。例えばその場所で15メートルの風が吹くとか、 あの1時間後に雷が鳴るとかっていうその場所の情報が必要なんで、はい、まあ、そういったの特あのある特定の場所に、情報を提供するのが気象会社の役目なんです。あとはその、まあ、レジャーとかに釣りをする人たち向けの天気予報とか、まあ、レジャーあの 空とか、まあ、海とかのレジャーっていうのは気象っていつも絡んでくるんで、はい、まあ、その人たちに向けて専門の情報を出すっていうのが気象庁ではなくて気象会社の役割なんですね。で、うちの例えば、まあ、サービスの一つにお天気ナビゲーターっていう携帯サイトがあるんですよ。でその携帯サイトではどういうものが見れるかっていうと、その人オリジナルの天気予報が見れるんです。で例えばあの大阪だったら気象庁だと大阪府の天気予報って発表されるじゃないですか、
はい、
でもその人が住んでるのが大阪 の一番上の方とか箕面に住んでるのか三崎町に住んでるのか天気予報で全然違うんですよ。
幅広いですもんね。
私は三崎町の天気予報が知りたい、箕面の天気が知りたいっていう人たちにそこの天気予報を作って情報を流すっていうのをその携帯サイトでやってるんですね。でうちの、まあ、うちのその、まあ、商品としてはそういうものがあって、まあ、携帯サイトのその例えば月額105円で提供します、250円で提供しますっていうその課金料を一般の方々からいただいて、またそれを予報を作るためのまあ、基盤にしてまた新しい情報を作っていくっていうのがサービスの一つの流れなんですね。
平尾さんの大まかな一日のスケジュールというのはどのような感じなんですか？
あのですね、天気予報を作る側に回ると大変なんですよ結構、
はい、
気象って当たり前ですけど365日24時間ずっと流れてるわけじゃないですか、
はい、
夜はお休みですとか土曜日日曜日はお休みですってことはないんですよ、
はい、
なので、その予報を作る予報士のローテーションっていうのは結構もう24時間その人が交代してやっていくということなんで、昼朝9時に来て5時に帰るだけじゃなくて夜の7時に来て朝の9時に帰るとか、そういったローテーションが決められててその中でやっていくんですね。なので生活のリズムがむっちゃくちゃです
そうなんですね。
なので結構その体力的にはパワーのいる仕事もあったりはしますね。
じゃあ結構、まあ、1週間すごいバラバラで寝れない時間が続くとかいうと
ありますね。
あるんですか？
はい、まあ、寝れないというよりは朝帰って翌日また昼朝出勤とかなってリズムが半日ずれるじゃないですか、
はい、
これはやっぱり辛いですね。
ああ、なるほど。はい、
はい、では次にその気象予報士になろうと思ったきっかけっていうのは、
ぶっちゃけ言うと気象予報士になろうと思ってなかったんですよ。昔高校時代までは結構、まあ、体育系というか部活をやってて、もうそっちで体育大学に行ってそのまま例えばもう社会人でもやってやろうという気持ちでやってたんですけども、
はい、
ちょっとたまたまというか今となったら良かったのかもしれないんですけど怪我をしちゃって、
はい、
まあ、できなくなっちゃったんですね。でじゃあ将来何しようかって考えた時に、昔から台風が来た時とかって、はい、子供の頃台風来たら学校休みになるって、
はい、
だから台風ってすごく追いかけてたんですよ台風じゃあ台風の予報どうなるだろうって毎日変わっていくんで、これをずっと見てたらすごく気象が好きになってたんですよね。やましいっすよね
、
そういったところから結構、まあ、気象ってすごく興味深いものだなって、その 100% 当てれないし、じゃあどういう時に外れるのかとか、どういったらどうしたら当たるようになるのかとかっていう、そこにすごく興味が惹かれていって、で大学時代に、まあ、近畿大学に、通ってたんですけども、その学生時代に例えばお昼休みにも友達と遊ぶのもやめて図書館にこもって予報士の勉強をして、大学院の頃に取ったのかな、大学院ですね。で今に至るんですけども、
はい、
でも実際にじゃあ天気が好きだから気象予報士気象の会社で働きたいっていうふうに最終的に思ったわけじゃなくて、
はい、
やっぱり今の気象予報って使ってまだ何かできるんじゃないかなと思ったんですよ。天気予報が今もう 100% 人々に対して満足なものであったら、 まだまだもう十分にその天気予報に対してはやることがないってことになってくるじゃないですか。でもまだまだやっぱり天気予報外れる部分もあるし、伝えきれてない部分もあるんで、自分にやれることがあるんじゃないかと思ったのが、結構それを職業にしようかなと思ったきっかけですね。
やっぱりそういう気象予報士っていうのは難しいんでしょうね、テストというか
資格を取るのは、ね、難しいんじゃないですか。一応合格率がですね、平均で 4% から 5% ぐらい、
狭き門
で、今まで1994年かな、4年にスタートして、これまで、18年ぐらいやってきた中で合格者は8500名ですね。だから世の中に8500人気象予報士さんがいらっしゃるはずその中でも気象会社で働いてる人は多分1000人もいないですね、もっと少ない。結構趣味で撮られてたり、船に乗ってるからちょっと興味があって撮ってみたりとか、役に立つんでとか、そういった人も多いですね。
趣味でも撮る人がいるんですね。
結構いますね。だから気象会社で勤めてる数がそれぐらいなんで、趣味とかそういう仕事とかそのレジャーから行った人って多いんじゃないのかなと思
いますね。そういう形もあるんですね。
それではその気象予報士という仕事のやりがいについて教えていただきたいと思います。
はい、さっきとちょっと繰り返しになっちゃう部分はあるんですけども、やっぱりその気象予報っていうのがまだ満ち足りてないものなんですよ。完全なもので、もうこれ以上できることがないというところまで行ってないからこそやりがいを感じるんですね。例えば、昨年東日本大震災っていう大きな震災があったと思うんですけども、あの時に津波で亡くなられた方、あとはその地震の被害自体で亡くなられた方、被害に遭われた方を合わせればもっとすごい人数がいたわけで、それだけまだ防災情報が完璧に行き届いてないっていうことだと思うんですよ。なのでそういった今回の震災を糧に、でそれまで他の震災とか、災害の被害とかを糧にして我々が何をできるのかっていうのはやっぱ常に考えてるところなんですね。でやっぱそれが満ち足りてないからこそ被害に遭われる方がいるわけなんで、我々はそれをどういうふうにじゃあ伝えていけるようにするのかっていうのが一番の、それを考えるのがやりがいですね。
今災害のことについて触れてはったんですけど、私気象予報って言ったらもうなんか晴れとか雨とかそれ天気を想像してたんですけど、そういうなんていうんですか、地震とか津波とかそういう災害系というか自然のそういうのにも触れられてるんですね。
そうですね、基本的に気象というのは大気の気がどういう風になるかっていう章を表すんで、空の情報を扱うことがメインなんですけども、他にはその地震っていう、地震だったり、あとは土砂崩れだったり、土砂崩れっていうのは結構雨が降って地盤が緩んで土砂が崩れるっていうそういう流れで来るんで、実は気象から来るものなんですね。でそれ以外にも波ですね、海の例えば波がどういう高さになるのかっていうもの、それも風が強く吹いて波が高くなってそれによって影響が出てくるっていう、そこは海嘯って呼ばれるんですよ。海の嘯って書いて、で海のその海嘯もやっぱり気象から来てる部分っていうのは大きくありますんで、これ全てはその気象からつながっていくっていう、ちょっと地震だけは特殊ですけどね、これは地質学とかもそういった他の部分から影響される部分が多いと思うんですけども、でもそういった自然災害そういうに対しての防災っていう情報は気象会社が、皆さんに伝えていくという使命の、一つの、要素でもあります。
はい、ありがとうございます。
いやでもやっぱりその天気って普段僕らもすごい身近なところにあるんですけど、やっぱりそれって本当は、天気一つで死活問題になってしまったりとか命の危機にさらされるってこともあるんで、すごい重要な立場なのかなとは思いますね。
確かに責任は重大で、だからこそ気象庁から認可を得た会社じゃないと気象予報っていうのはできないわけなんで、それだけの、責任を持ってやってるっていうことになりますね。
な なるほど。
なんかその気象予報士をしていてこうしていきたいっていう夢とかってありますか？
これはすごく偉そうなことを言いますけど、私の目標というか夢はもう日本、もっと言ったら世界を全部ですけども、はい、人の全ての人たちにそういう気象情報が行き届くっていうことがやっぱり夢というか目標ですね。多分私が生きてる間は無理だと思いますが、でもそういう流れをやっぱり引き継いで、これからまた将来あの学生の皆さんがあの気象会社で勤めて、もしくはもうその下の世代の人たちが将来的に気象会社に、まあ、気象会社というかもう気象をあの意識してくれて、
はい、
あのまあ、活用していけるような環境を作っていくっていうのはこれからもずっとやっていきたいかなと思いますね。
それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。とキーヨさんでお願い事です。どうぞ。
叶うなら何願う？あの日に戻るとか、空を飛べる翼、それともお金？
はい、それではここからもう少し深く掘り下げてちょっと聞いていきたいと思うんですけど、やはりまあいろんな方にそう影響するお仕事っていうことなんですけど、その仕事での苦労話であったりとか、そのびっくりしたこととかもしあったら聞きたいんですけど。
苦労話だね、はい、天気予報って当たるもんだと思われてるんですよ。
ああ、そんなとこありますね、
はい、天気当たって当然でしょっていう、
なんで晴れじゃないねみたいな正直
正直のところ、はい、当たるのはそれはいいんですけども、はい、限界はあります。
あ、はい、
で基本一般的に気象予報の的中率って 80% とか 90% とかって言われてるんですよ。あ、まあ、それは何を見るかによって違うんですけども、
はい、
なので 100% ってのはありえないんですね、
はい、
ありえないと言っちゃうとどう思われるかちょっとドキドキしたんですけども、
はい、
なので我々はやっぱりその気象予報ができることっていうのはどういうことなのかっていうのはやっぱ伝えていかないといけないんですよ。当たり外れは当然あるんだけども、はい、その可能性を伝えてるんですよ我々は、
はい、
例えば先日も東京と関東の方で竜巻の被害があったじゃないですか。
あ、はいはい、ひどいのが、
はい、あれも気象庁は竜巻注意情報っていう竜巻の発生しやすい状況になってることを発表してたんですね、
はい、
でもそれがやっぱりうまく伝わりきれなくて、まあ、被害に遭われた方もいらっしゃいます、はい、でただ竜巻注意情報って実は本質的に、はい、竜巻の発生する確率が 5% から 10% になったら発表しますとか、20% ぐらいになったらもう一つ上のレベルのものを発表しますとかっていう、はい、そういう確率で情報を出してるんですよ、
はい、
だからあと結構新聞とかで竜巻注意情報 の的中率は 1% とかそういうこと書かれてたんですけども、
はい、
実際はその可能性があることを伝えるっていうのが限界なんですね、はい、ああいう竜巻のような情報は、はい、それをじゃあ皆さんが受け取ってどう使うかっていうところがやっぱり意識づけができてないっていう、
はい、
それをいやこういうのはもう絶対起こるものじゃないけども可能性があるんでも事前に前もって念のため対策してくださいねっていうのが本来は我々が伝えないといけないことなんですけども、
はい、
やっぱりそこが当たり外れっていう世界になっちゃってる部分はあるんですよね。
やっぱり受け取ってる側がちょっと認識違いっていうかところがあるんですかね。
そうですね、はい、まあ理想を高く言えばもう当てることをその的中率を高めることなんですけど、 実際はそこまでじゃないんで、やっぱり我々がどう伝えていくかっていうのがこれからも課題になっていくというところですね。
そうですね。ただそのやっぱりそれを知らないと、やっぱり知ってるでは全然、まあ、生存確率であったりとか、その被害の合う合わないっていうのはすごい変わってくるものだと思うので、はい、
そうですね、
やっぱりないと困るものですよね。
はい、は
い、いやいや全然それがやっぱり苦労話になるんですね。あまり伝わりにくいっていうのが、
そうですね、やっぱりそういうのはお客さんと話して、やっぱり広く一般的に情報を出すんじゃなくて、そういうある特定のお客さんに出す時にやっぱお客さんと会って話を聞いたりするんですよね、はいはい、やっぱりもうちょっと当たればとか、外れこの辺はもうちょっとできないのかっていう話はあるんですけども、はい、やっぱりうまく伝えきれてないかなっていうところは多いですね。
あー、なかなか難しいですね。
難しいですね。
はい、あと僕は先ほどその夢の話で、まあ、全世界中に気象情報が行き渡ればいいということだったんですけど、はい、その伝える情報手段としてはやっぱりテレビとかラジオとかなんですかね。
いやそれにとどまらないと思いますね、
は
い、
あ、そうですか。
昔これもやっぱり情報社会って発展がすごいじゃないですか、
はい、
実はその気象会社が結構盛んにというか活動が盛んになってくる頃ってまだインターネットってなかったんですよ。その頃の、ね、はい、通信の手段ってやっぱりファックスだったんですね。ファックスに伝えたいことを書いて、はい、ビローンと送る感じ で、
はい、
でそれを見てもらってたんですけども、はい、それが2000年ぐらいにインターネットがだいぶ普及しだしたら、はい、メールで送ったり、 あとはウェブサイトで見てもらうっていう、
はい、
携帯サイトで我々コンテンツというかそういう有料コンテンツやってますけども、はい、あれも2000年ぐらいにようやくスタートしたものなんですね。
最近ですよね、
はい、でもその頃ってまだ利用者ってほんの数千人とかだったんですけど、今だともう10万人とか、
はい、
サイトによっては100万人とか、そういった、はい、たくさんの方々が見てるんですね、
はい、
でこれからなんですけども、今結構もう Facebook とか、はい、あと Twitter とか SNS って言われてるもの、
はい、
これがもうだいぶ広がってますよね、
はい、
あの機能というかあのツールっていうのはやっぱり新しい気象情報の情報伝達手段としてすごく役立つものだと思ってるんですよ、
はい、
というのは私が例えばある誰かに情報を伝えました、はい、気象情報を伝えました、
はい、
じゃあその情報を受け取った人がその人の友達に拡散することができるんですよね、
はい、
だから一つの情報配信手段でそれをまたその人の周りに一気に広げていくことができる手段としてはやっぱりこれからもっと活用されていくものだと思いますね。
やっぱ地震の時もそういう活動がやっぱりありましたもんね。
そうですね、
はい、なるほど。じゃあ今後ともまあその伝え方であったりとか伝える方法っていうのもどんどん変わってきて広く伝わっていくのかなとは思いますね、
は
い、
そうですね、
はい
はい
はい、それでは続きましてコーナーの方入っていきたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world, Peteran.
それって
平安。
このコーナーでは気象予報士という職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。何か気象予報士で良かったなっていう、
やっぱりですね、天気予報を作ってそれを提供して、はい、その声が聞こえてくるっていうのはすごい嬉しいですね、例えばやっぱり我々って作ることに結構熱心にやってて、で情報も投げるんですけども、じゃあそれですごい役立ったわっていう声って、なかなか聞けるタイミングってないんですけども、この前たまたま東京の渋谷にヒカリエっていう大きな商業施設ができたんですよ。でそこのデジタルサイネージっていう電光掲示板のようなところ、まあ、天気予報をちょっと提供する機会がありまして、たまたま見に行ったんですね、東京の、
はい、
で、あ、出てるなっていう、そこそばで結構カップルの人がパッと電光掲示板見て、あ、明日の天気晴れやっていう、それを見てもらったっていうことがすごい嬉しいんですよ。つまり天気予報がもうその我々作ったものがそのお客さんっていう一番エンドの部分まで伝わってるっていうことがすごくやっぱり嬉しい。そういったところはやっぱりこの職業ならではなのかなと思いますね。
そうですね、パソコンとかで見てくれてはいるんやろうけど、そこから伝わってるかどうかっていうのは簡単には入ってこないじゃないですか。テレビとかも見てくれてはいるやろうけど、 でもそれがちょうど目の前であったら、ね、いいですね、うん、
これが一番嬉しいですね、
うん、制作者何々とかもないですもんね。
そうですね、
出すこともあるんですけども、
あ、まあ、
出ないことの方が多いんで、そこやっぱり嬉しいですね。結構、まあ、気象情報って気象予報って、まあ、みんなあの気象予報を作りたいとか予報がしたいっていうことで入ってくるんですけど、実はそれより情報を伝えることの方が重要なんで、やっぱりなんていうんですかね、最終的にはその情報を伝えるだけじゃなくて、伝わったお客さんがそれを使って、あ、よかった予報見といてとか、そこまで思ってもらえることが最終目標なんですよ、まあ、つまりまあ人の生活を豊かにするとか、人をまあ危険から守るとか、なのでそこまで行き届いたなっていうことが見届けられるのがやっぱり一番嬉しいですね。
特に最近はその目に見えて分かるようにもなってきてるっていうことで、
そうですね、
反応分かりやすいっていうのはすごい素晴らしいことですよね。
そうですよね、これが一番のやっぱり楽しみかなってい
う。いや、素敵な言葉ですよね。はい、
それではなんか得したこととかもありますか？
得したことですか？特にないですね、はい、
なんでか
本当ですか？
ただやっぱいろんなところで聞かれますね、天気予報を。よくバーとかで飲んでても、隣のお客さんからやっぱり気象予報士って知られてると、明日サーフィン行くけども天気どう？なんかそういうなんか気象予報士だからなんかコミュニケーションがまたそこで生まれやすかったり、あとはそのお客さんに営業に行ったりする時もやっぱり初対面の人と仲良くなるためには何かきっかけいるじゃないですか。
そうですね、で
も気象予報士持ってるとそれだけでまずなんかお天気の話からなんか入っていけたりするんですよね。またそういったところでやっぱり持っててよかったなって思うところありますね。
持ちネタじゃないですか。
です、ね、ネタは逆に天気のことばっかりなんです。
あるのは素晴らしいですね。
絶対私たちに振りかかることじゃないですか。なんて言ったらいいか分かんないですけど、
そうですよね、
天気は絶対必要なものなので。
はい。だから身近なものだからこそですね。
はい、身近なものって言いたかった。
はい。
そうやってイアンのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by EN Project.
はい、それでは最後に今気象予報士を目指している学生向けて最後に一言、心構えであり、なんていうんですか、こんな体験をすればいいよということを教えていただけたらいいと思います。
あまりなんていうんですかね、気張って勉強しなくていいよっていうことです。まずはじゃあ気象の世界で一体何をしたいのかっていうその目的を決めてください。例えば私だったらもう全ての人に気象情報が行き渡るようにっていう目標を持ってやってるんですけども、じゃあ目標を持ったらじゃあその目標を達成するために何をすればいいのかっていうのが自分の見た自分の敷いたレールの上にいろんな課題が乗っかってくるわけなんですよ。例えば岩が転がってたり木が生えてたりっていう、それが一つ一つの例えば情報処理の技術だったり、あとはその、まあ、予報の精度だったり、そういう技術的な課題が出てくるんで、その目的に向かうためにそれ一個一個のけていけばいい。その目的の中で自分がどういう勉強すればいいのかっていうのをおのずと見えてくるんで、勉強することを目標にはしないでくださいっていうので、自分がそれで何、その気象会社で何をしたいのか、気象情報で何をしたいのかっていう、まずその目的意識をしっかり持って頑張っていってもらえたらと思います。
目的に向けて、まあ、ツールであったりとか課題を、まあ、身につけたり変え、ね、取り払ったりっていうことなんですかね、はい、それが、まあ、僕らの勉強とかっていうことなんですかね。
だって目的ない勉強って面白くないですよ。
そうですね、はい、
まあ、僕ら学生なんでまだまだこれから、
はいはい、そうですね、はい、また学生時代に戻れたらもっと勉強できたのにって思いますけど、
はい、
はい、
はい、本日のゲストは日本気象株式会社の平尾さんでした。ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではさようなら。
さようなら。
さようなら。広い世界知らないようで知っている自分自身狭い世界。